こんばんは。総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美です。そしてパートナーは。
こんばんは。心テラス株式会社の松尾彩乃です。
今年もあと3日となりましたが、コロナの影響もあってカウンセリングへのニーズがますます高まった1年でしたよね。
はい、様々な面で変化が生じて、夫婦、子育て、職場での人間関係などで悩む人がより増えたことを心テラスへのご相談を通して実感しています。
来年もさらに多くの方々のお悩みを解決できるよう力を尽くしてまいりたいと思います。
電話、メール、LINE、いずれでもご相談を受け付けていますので、ぜひ心テラスにご連絡ください。
では今夜もパワー全開で参りましょう。岡田真由美の未来相談室。今夜のゲストは、その場をパーッと明るくしてくれる、まるでマーガレットの花のような女性、高橋真麻さんです。こんばんは。
こんばんは。よろしくお願いいたします。そんなマーガレットの花のようなんて言っていただいて恐縮です。
いや本当になんか一緒にいるとこう明るくなれますよね、うん、
今日も素敵ですよね。
そう、ありがとうございます。そんな言っていただいて、
テレビで拝見するよりもやっぱりお人柄がすごい素敵だなって、うん、改めて、うん、
嬉しいです。今日調子いいからだと思います。あ、夫と喧嘩してたらズドンという、もう私本当に自分に素直なので、その日のこう機嫌とか、うんうんうん、あの状態というのがもろに出ちゃうので、うん、それはお仕事したり、はい、こうやってカメラとか音声さんが回ってる時は別ですけど、うん、ちょっと挨拶する下りとかね、例えば始まる前にとかで、うんうんうん、負のオーラ背負ってることもありますよ、
う
ん、
やっぱりそういう時ありますよね。もちろん、もちろん、誰でもね、
ずっとようであるっていうことは無理ですよ。
そうですよね、うん、それこそ楽するじゃないですけど、少し手を抜くっていうことも大事ですよね、
うんうんうん、そう。で、あとその自分が調子悪いとか負のオーラまとってるところを見せられる相手がいるっていうのも必要かもしれないですね、
うんうん、あ、そっか、そういう相手、相談できる相手っていうことですよね、うんうん、さてそんなあのマーサさんに今週はですね、リスナーの方から寄せられたお悩みメールに、はい、高橋マーサさんからアドバイスをいただきたいなというふうに思います、はい、では松尾さんお願いします。
はい、文京区在住、ラジオネームサルカニ合戦、28歳の女性会社員。父は中学を卒業後、叩き上げで町工場を経営しています。私は高校受験の時、思うような成績が出せずにイライラしていると、父がもっと気楽に考えろよと言った言葉にカチンときて、お父さんは中卒のくせに私の気持ちなんてわからないと、ついひどいことを言ってしまい、親子関係が悪化しました。今私は実家を出て就職し、会社員となってようやく父の偉大さや苦労を理解できたような気がします。父と和解したいのですが、どうすれば心を開いてもらえますか、
ということですが、高橋さんいかがでしょうか。はい、
もうこの28歳の女性会社員の方、うん、最後の産業ですよ。この言葉をそのまんまお父様に伝えればいいと思いますよ、
う
ん、
なるほど。
だってそう思ってるんだから。
なるほど。もうじゃあ、 あれですよね、感謝してるってことですよね。そう、その最後の産業は、
人ってやっぱりいくら親子でも謝るのが恥ずかしいんですよね、うんうん、だからそのきっかけ作れないと思うんですけど、そこは純粋に謝って和解したいんだったら、うん、その恥ずかしいっていう気持ちを捨てて自分から素直に言うべきだと思います。で、実際言ったところでね、うんうん、お父さんも恥ずかしいから素直にその謝罪を受け入れてくれないかもしれない、はい、逆に突っ込んだ態度を取るかもしれない。でもそれはね、本当に恥ずかしいからそういう態度してるだけで、うんうんうん、もう後で絶対本当に喜んでらっしゃると思うので、このまさにこの文章をお父様に素直に伝えて差し上げたらいいと思います。
なるほど。
高橋さん、親子喧嘩とかってありましたか。
いや、もうまさにこの中に出てきたことで、うん、私大学受験するときに結構父親と喧嘩になって、はい、それでお父さんに、パパ受験したことないくせに何言ってんのよ、避けないでよみたいなことを言ったら、うん、回し蹴りされました
そんな怖いイメージないんですけど、
さすがに父親回し蹴りはまずかったなと思って、はい、父親も反省して、まあ、お互い謝って解決したんですけれども
結構早く収束したんですね、
はい、よかったですね。早く収束するってことも大事ですね、はい、
そうですね、
はね、はい、ぜひ参考にしてみてください。では次のご相談です。
はい、横浜市在住、ラジオネーム鬼滅の男、53歳会社員。
私は結婚が早かったので、すでに息子が大きくなって独立しています。そんな息子に今年子供が生まれ、初孫誕生となりました。周囲からまだ現役なのにおじいちゃんとはびっくりと言われています。このニュースを知った直属の上司が私のことをおじいちゃんおじいちゃんと呼び、最初は笑って済ませていたのですが、しつこく呼んでくるので、これではパワハラではないかと腹が立っています。そろそろ堪忍袋の尾が切れそうなので、ガツンと怒っても問題ないでしょうか、
ということですが、高橋さんいかがでしょうか。
これはガツンと怒ってしまったら問題です、
はい、やっぱそうですよね、
はい、これはですね、上司にガツンと怒ったら、うん、裏で何言われるか分かんないですよ。あいつたかだかおじいちゃんって呼んでただけなのに、うん、マジで切れてきてやべえやつだなって言われるのがオチですから、
うんうん、なるほど、
はい、そんなガツンと言っちゃダメです、まあ、ちょっと飲み会、まあ、今ねコロナの関係でないですけれども、うんうん、なんか自分より年上の上司におじいちゃんとか言われて困っちゃってんだよねみたいな言い方の方がいいんじゃないですか。
周りの人に冗談混じりでみたいな、うん、
だってこんなことでマジで切れてたらやばいやつって言われますよこんなことで言ってたらごめんなさいね、せっかくこうやって相談くださったんですけれども、はい、ただ、はい、そのご本人にとってはすごく真剣なことでも、周りの方たちからしたら、え、そんなことでっていうことは多々あるわけで、
大したことないのに何で怒ってんのとかって、
そうすると結果自分の評価を下げてしまうことになるから、うん、ちょっと冷静になった方がいいと思います。
いいですね、うん、じゃあもう今日聞いてよかったですね、冷静にぜひ、うん、
それかなんか
聞いてたらなってほしい。
ちょっとずつ作詞になって、うん、いやおじいちゃんと呼ばれたくないのに言ってくるんだよなみたいなことをちょっといろんな人に言っといて、うんうん、それでもまだまだ言ってくるなとかだと、うん、逆にこっちが後ろで、うん、なんかあの人ってずっと嫌な名前で呼んでくるよねみたいな愚痴って、もう自分のストレス発散するだけ、
うん、裏で自分の中で、ね、周りに言って発散するっていうことですよね、
うん、そうそう、私は発散しちゃうんで、
うんうん、それでも一番いいかもしれないです。じゃあぜひ冷静に対応をお願いします。
丁寧に冷静な対応をした方がいいと思います、はい、短期的にパッと起こったことでやったことっていうのは結果後悔すること多いですから、
ね、短期は損期ですからね。
いや本当そうです。私ももう昔夫と付き合ってる時にカッと怒って、うん、ガーって LINE したやつ、翌朝見たらもう絶望的な気持ちになります、ね、なんで私これ送っちゃったんだろう。
ちょっと飲んでる時とかありません？
あります、あります
やっぱありますよ、
ね、気が大きくなっちゃったりするので ね、
そうですね、
冷静に、
はい、気をつけてください。では最後のお悩み相談です。
はい、新宿区在住ラジオネームサリーちゃん、50歳独身女子。私は結婚より仕事を愛し、小さいながら会社を経営し、今日まで独身で生きてきました。仕事は順調なのですが、同居する74歳の母のことで悩んでいます。母は毎朝4時に起きて洗濯したり掃除機をかけたり、テレビを見ながら大きな声でガハハと笑ったり、はっきり言って私の睡眠の邪魔です。先日思い切って母に文句を言いましたが、年を取ったら寝なくても平気になるから、あんたが私に合わせなさいとあっさり却下されました。別居も考えたのですが、高齢の母に万が一のことがあったらと心配です。私はどうしたらいいですか、
というご相談ですが、高橋さんいかがでしょうか。
これはですね、うん、母親も70を過ぎるとだんだん頑固になってくるから、うん、あんまりガツンと言っても、うん、母親には母親の生活スタイル、うん、時間があるので難しいと思うんですよね、うんうん、だからこのラジオネームサリーちゃんさんの気持ちはわかるんですけれども、ここはもう諦めて耳栓してヘッドホンして寝るしかないと思います。
なるほど、そのパターンいいですね。
旦那の
ヘッドホンって、
そう、旦那のいびきだと思えばいいんですよ。
なるほど、
もういびきうるさいって言って何やったって、でもいびきかくもんはかくんですよ、うん、もうどうしようもない。それはもう自分が逃げるか、うんうん、耳栓するかヘッドホンするしかないじゃないですか、
う
ん
う
ん、
確かにそうですよね。
でそれでも、うん、やっぱり気になるとか、うんうん、腑に落ちないってなった時にはガツンというよりも泣き落としの方が効果あると思いますね。
泣き落とし、伝え方の違いですね、泣き落とし、うん、逆にこうね、
本当に辛いって、もうずっと睡眠不足で辛いって言って、 泣いたら、子供が泣いて言ってきたら、お母さん、子供がね、ケンケンケンケンって、お母さんやめてよって言って、ケンケンケンって言ってきたら、こっちもカンカンと返したくなるけれども、ちょっと泣かれたりしたら、あ、申し訳なかったかなとか、私の生活スタイル押し付けすぎちゃったかなと思う、
ちょっと気持ちが切り替わるっていうか、うん、お母さんもちゃんと真剣に受け入れてくれるとか、
う
ん、
そうそう、うん、お願いの仕方をこう変えてみるっていう、
一番やっちゃいけないのは、うんうん、もうこれがご近所トラブルの始まりだなって、ご近所トラブルの構図の始まりだなと思うんですけど、そっちが朝うるさくするんだったら、こっちは夜中まで大音量でテレビ見てやるっつって、親がね、ガンガンテレビをつけて音楽かけまくる、
はい、
この対抗する、これはもう絶対ダメですね。
はい、ぜひ参考にしてみてください。さて、ここで高橋さんからお知らせがあります。
はい、私がですね、初めての本、ネガティブだった私が見つけた毎日ポジティブに過ごす秘訣というものを出版いたしました。あの、ぜひ本屋さんでも見つけていただいて、あの、ネガティブを否定するわけじゃないんですが、ちょっとポジティブに毎日楽しく過ごせる秘訣が書いてありまして、まあ、本を普段あまり読まないという方にも読みやすい構成になってますので、ネットでポチッとでも構いませんので、うん、ぜひお願いいたします。
はい、いや、本当に分かりやすい本でですね、勉強になりますからね、
はい、毎日の生き方が変わりますね。
そうですよね、はい、意識してね、これを常になんか身近に置いとくといいですよね。
はい
はい、さて4回にわたって高橋さんにご出演いただきましたが、松尾さん、いかがでしたでしょうか。
いや、本当に勉強になることばかりで、
ね、美しいしね、なんか、
はい、明るいオーラでなんかパワーもらいました、
うん、よかったです、は
い、なんかきっちりされてそうですしね、
うん、でもなんかこう自然体でいるっていうのをすごく学んだなと思って、
うん、
ちょっと自然体でいようかなと思いました、うん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
高橋さんはどうですか、この番組に出ていただいて。
いや、全4回あっという間でしたね、はい、まだまだいろんな議題についてお話ししたいなぁなんて思いました、はい、
です。もっといろいろ、なんか本当にいろんなことを一生懸命お話ししてくださって、うん、本当感謝です。いや、今後またいろいろ聞いていきたいなって思います。ぜひぜひ、なんか
こ
う、
ね、特に最終回のこのリスナーさんからのお悩みっていうのは、うん、はい、皆さん本当に真剣に深刻にこう悩んでらっしゃるっていうのがすごく伝わってくるので、ちょっとでも気が楽になるようになったらいい、うん、いいなというふうに思いましたね。
本当にありがとうございます。きっとのリスナーの皆さんもね、すごい参考にされてると思いますので、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
今日のゲストは高橋真麻さんでした。ますますのご活躍を応援しております。ありがとうございました。
ありがとうございました。良いお年を。
岡田真由美の未来相談室。今夜も番組のテーマソング、チアーソング未来へ、この歌を聴きながらお別れしたいと思います。お相手はあなたの未来を考える総合探偵社株式会社 MR 代表の岡田真由美と、
心テラス株式会社の松尾彩乃でした。
今年も1年間番組をお聞きいただいて誠にありがとうございました。そうそうたるゲストの方たちが来てくれて、たくさんの心に残る出会いがありましたね。
はい、ゆきぽよさんから始まって、釈由美子さん、山口萌えさん、雛形あきこさん、内山真嗣さん、ゆりやんレトリーバーさん、アパホテルの元谷社長、宮崎健介さん、フットボールアワーの岩尾さん、倉田真由美さん、ジョイさん、そして今月の高橋真麻さん、皆さん魅力的な人たちでしたね。
2021年も素晴らしいゲストをお迎えしてまいります。では来年もこの時間にお会いしましょう。満たされた日々の追憶、心で諦めてた未来に信じる幸せ、どこかに輝いてる。終わりなき世界の あなたの瞳を見ていると、心の奥に眠ってた立ち上がり